ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回でですねステージ10は終了いたしまして、今回はステージ11チーム作りというところですね。はい、
そうですね。これもまたレバレッジがすごいかかるところですね。
はい、
一人じゃやっぱなかなか難しい部分はありますからね。
一人起業家なんですけれども、一人ぼっちでは仕事しないと。
しないと。
いうところが大事ですよね。
はい。
そして、ステージ10の、プレゼント、受け取っていただけましたでしょうか。ぜひですね、非常に役に立つプレゼントですので、ぜひ手に入れてくださいと。はい。いうところで、ステージ11チーム作りの、まず全体像を、こう、お伺いしたいなと思うんですけれども。
そうですね。
はい。まず、ステージ11の1。史上最強の成功環境の作り方と。
はい。そうですね。もうこれはですね、いかにその自分のビジネスと同じ方向を向いている仲間を集めるか。まあこれマスターマインドって言ったりするんですけど、
はい、
まあそういうですね、なんだろう、一人で一つの方向に向かないで、みんなで行くっていうふうに意図して作っていくっていうのがビジネスを成功させる非常に重要なですね、ファクターなんですよね。
ファクター
なん
ですね。
はい、ちょっと英語勉強してたんで、ちょっと強くしただけなんですけど。
なるほど。
まあまあ、なんでそこのところの作り方のポイントをお伝えしていきます。
はい。ステージ11の2。史上最強の投資とは？
はい。そうですね。まあ、結局、僕たちはどこにお金を使わなきゃいけないかっていう中で、やっぱ人にお金を使える人はですね、将来買っていくんですよね。
はい。
で、やっぱその、なかなか今自分はそのステージじゃないからって言ってですね、人脈だった人への投資をしないで、別のものに使ってるままでは今のステージを超えられないよというところのお話をしていきたいと思います。
はい。そしてステージ11の3。応援してくれる人の構築法と。
そうですね。僕なんかもそういうビジネスを展開してるんですけど、どんだけその応援してくれる仲間を増やすかっていうのが結構重要なんですよね。うん、で自分一人じゃなくて、仲間の力を使ってですね、勝つビジネスっていうのをですね、構築してるんで、まあすごいスピードで成長してるんですよね。
うん、
まあなんで、まあ起業家がどうやって元気玉を打てるようになるのかと。
なるほど。
はい。いうようなですね、そういう元気玉を送ってくれる人を、作る方法をですね、公開していきたいと思います。
はい。オラに元気を分けてくれ。
分けてくれと。
はい。そして11の4、ステージ11の最終話ですね。は、同業を味方にするコミュニティ運営と。
はい、そうですね。まあね、お客さんを獲得するための、その交流会とかのコミュニティを運営してる人って結構たくさんいると思うんですけど、うん、僕は横のつながりを強くするために交流会っていうコミュニティをやってるんですよね。
はい。
それはどういう意図でやってて、どういうことをやってて、どういう目的でやってるのかっていう、まあすごい成果出てるので、そこのところの話をしていきたいと思います。
はい。もうステージ11はとにかくチーム作り、人っていうところが、はい。
そうですね。
はい。話題になってきますね。
はい。
では、一つ一つお話ししていきましょう。本日はステージ11の1。うん、史上最強の成功環境の作り方と。
はい。
いうところ
ですね。
はい。お願いします。
まあ僕はやっぱ自分でビジネスをやってて、はい、非常に大事にしてる部分もあるんですけど、うんうん、やっぱ僕は全員で勝つっていうのを自分の塾でも結構言ってるんですけど、やっぱ仲間と一緒に同じ方向に行くから大きな成果が出せるっていうのがあると思ってるんですよね。うん、で、これを仲間っていうのをいわゆる、まあ、ナポレオンヒルが言い出したんですけど、マスターマインドを持てっていうふうな言い方をしてるんですけど、
はい、
まあ、同じ方向に向かって走り抜く仲間のことを、言うんですよね。うん、もう仲間がいるかいないかで、結構僕の講座に来る前の人たちって、ビジネスって孤独だと思ってたとか、そういう人が結構多いんですけど、はいはい、うん、やっぱ僕の講座に来るとすごいなんか同じ仲間に囲まれて同じ方向に向けて楽しいっていう方が多いんですよね。
うん、
そこら辺ハクさんなんか感じた部分ありますか？
いやもう本当に田中さんの塾っていうのは本当にそうだなと思っていて、私もやっぱり企業塾っていうのはちょこちょこ行ってたタイプなんですけれども、基本的に結構ギラついてる人が多いなというのは印象として、これはどの業界でもですね、
はい、
インフォ業界とか、レバレッジ企業業界でも例えば私アパレルのコンサルタントをやってたわけなんですけれども、うん、アパレル業界でもですし、飲食店の、ちょっと噛んだりとかもしてた、飲食店でもそうですし、基本的にこう、俺だけ勝つみたいな。
そうそう。蹴落とす文化っていうのは結構あるんですよね。
ありますよね。
はい。で、それが僕にとっては今の時代にすごい合ってないなって思っていて、うん、結局その蹴落とすってことは自分一人だけ勝ち抜くってことじゃないですか。
はい。
そうじゃなくて今ってやっぱシェアの時代になってきてるんで、うん、やっぱ全員でこう上に上がっていくっていうそういうイメージが非常に重要なんですよね。
はい、
まあ、なんで、まあ、あの僕はあとは周りのいる人の影響を受けるっていうのはミラーニューロンって言うんですけど、
うん、
あのモノマネ細胞ってね脳みそで言うらしいんですけど、はいはい、やっぱその人を助けたいって思いのある仲間が集まってたらやっぱ自分の脳みそもやっぱそっちになってくんですよね。うん、まあ、そういう意味でやっぱお互いに影響なんつうの関係性を影響しながらやっぱ向上していくっていう風な人たちに囲まれるっていうのがなんか頑張ってモチベーションを上げるとか習慣化するより成功するのは早いなと、
はい、
でやって周りがすごい頑張ってたら自分が頑張らないわけにいかないじゃないですか、
うん、
まあすごいそういう意味で、で、あの僕のプロダクトローンチ実践コースでもハックさんがお金をかけないで1800万とか開けた時に、やっぱ周りの人も、はい、やべえ、俺も頑張ろうって、
そうですね。
なるわけですよね。
うん、
で、その時に、やっぱなんかこう周りを応援できる人たちじゃなかったら、あいつだけ売り上げ上げ上がって。
そうですよね、本当にね。
なるわけじゃないですか。そうじゃなくて、仲間の成功は仲間が、なんか応援じゃないですか、称賛する。
うん、
で、自分も頑張ろうって鼓舞できると。まあそういうふうな仲間を持つっていうのが、実は一番非常に重要だし、それがすごい成果を上げるためにとても役に立つんですよね。うん、で、やっぱその、そういう仲間に囲まれると、やっぱ集客も全然、なんていうんですか、向上しますよね。
そうですね。もう応援し合って当たり前っていう感覚があるので、あなたの価値は私の価値で、その後に私の価値が次に来るみたいな感じですから、紹介し合ったりとか。
そうですよね。
そういうのがすごく進んでいきますよね。
はい。だから自分だけが勝とうっていうコミュニティって完全に時代遅れで、うん、まあ、ギスギスしたコミュニティは、まあ、あれですよね。我の強いやつが集まったら、途中で瓦解しますよ。
瓦解しますよ。
はい。はい。じゃなくて、お互いに助け合うコミュニティに入るし、まあ、そういうふうにやっていくっていうのが重要なのかなと思いますね。はい。で、僕は昔から結構そういうですね、なんか人に取り込むのは意外と得意で、
取り込む
っていうのかななんかわかんないですけど、気に入られるっていうのかな。
はい。
はい。稼いでない頃から割と得意でですね、やっぱやっぱ相手に興味を持つっていうのが第一で非常に重要ですよね。
うん、
まあ、関わってくる仲間なんだから、この人たちが何したら喜ぶんだろうとか、そういうのを見て、必要な提案をしていくとか、まあ、そういうのも非常に重要なのかなと思ってますし、
はい、
僕なんか昔、まだ起業して間もない頃って、誰かに何かを提供できるネタってないじゃないですか。
うん、
で、変貌性ってよく聞くじゃないですか。
はいはいはい、
なんかこう価値を与えるのが。
うん、
なんか自分が稼いでる人に価値って何与えんねんっていうのが、あるわけですよ。
はいはいはい。
それがないときに、まあ、やっぱ当時は僕はやっぱスマホの使い方とかね、アプリとかそういうの詳しかったんで、いろんな社長とかにこういうアプリがあって、まあね、で、ステージ10でもいたようなね、ファックス、スマホで受信できますねとか、はい、まあ、そういうのを教えることですごい興味を持ってくれて、僕をいろんなコミュニティに紹介してくれたりとか、まあ、そういうようにして仲良くなってたんですよね。
うん、
まあ、だからやっぱ相手に一つのコミュニティに参加して、相手に興味を持って、で、やっぱ貢献していって、で、まあ、また全員でこっちの方向に行こうぜみたいな感じでですね。盛り上がるって頑張るっていうのが、なんか一番なんだろうな。モチベーションなくて、頑張れる方法なんじゃないかなと思いますね。
う
ん、はい。
そうですよね。このモチベーションっていう単語、
はい、
私もこうよく使う、というか、よく相談されるんですけれども、
はいはい、
一人でやってる人は、モチベーションの上がり下がりに左右されるんですよね。
そうですよね。
仲間がいる人っていうのは、そういう環境に身を置いてる人っていうのは、モチベーションという単語すらもう使わなくなってきますね。
そうですね。
もうやって当たり前だし、
はい、
なんか刺激し合って、あ、こんなんやろうよ、いいね、いいねって言い合ってやってるんで、下がらないですよね。うん、上がったり下がったり、妙な、浮き沈みがないというか。
そうそうそうそう。
はい。
質のいいコミュニティに属することが非常に重要ですよね。
重要ですよね。
はい。で、別に複数のコミュニティに行ったっていいわけだけど、まあ、とにかくやっぱいい人の集まる中で、周りの人がやっぱとにかく成功してってる人たちの環境の中にやっぱ入るっていうのがですね、うん、まあ、非常に重要だし、それがもう史上最高の成功環境なんですよね。
はい。
はい、僕、まあ、成功環境って言えるのがわかんないんですけど、起業したての時僕シェアハウスしてたんですよ。
おお、起業したての時シェアハウス。
そうそう。はい、スマホコンサルタント養成講座っていう同期と3人で池袋で家賃15万円なんで、1人5万
円。1人5万円。
はい。で、3LDK のところに住んで。
はいはいはい。
リビング以外はみんなそれぞれの部屋。
部屋があって。
はい。で、やってたんですけど、で、毎週ですね、今週は何をやって、
うん、
来週は何をするっていう、週次ミーティングっていうのを絶対やってたんですよ。
おお。
まあでもみんなやっぱやってるからやらねばって、自分も やるって宣言してたから、
うん、
なんだろう、なんか、 次の塾とかって月に1じゃないですか。
ええ、
で何も進んでないわ、みたいな感じにはならなかったですよね。で、
なるほどなるほど、
そこのシェアハウスにいたメンバーはみんな全然別のジャンルで起業したんですけど、一応みんな1000万ぐらいは行きました、
ね。あ、素晴らしいですね。
はい。
はい、
最後は、トイレットペーパーの色で喧嘩して別れたっていうのがあって。
トイレットペーパーの色
俺は緑色のトイレットペーパー好きじゃないんですよ。
田中さんは。
そうそう、そう。はい、なんでトイレットペーパーなのに緑やるんですか。
なんかピンクとか緑とか白とかありますもんね。そうそうそうそう、まあ白が一般的だと思いますけど。
そうそうそう。まあすごいどうでもいい話、それはどうでもいい話。今冗談なんですけど、まあ男3人で住むとね、いろいろ物の奪い合いじゃないけどね。俺の買った卵が食われたみたいなとこあるんですけど、はいはいはい、まあでもやっぱこうビジネス面で言ったら、毎週毎週振り返りと次何をするっていう、うん、なんだろう、コーチングですよね、いわゆる、ね。
そうですよね。
コーチングが仲間同士でできると、
うん、
まあ、マスターマインドコーチングですよ、もはや、
うんうん、
名付けてしまえば
マスターマインドコーチング、
はい、お互いにコーチングし合うっていう、
うん、
そういう仲間を持つっていうのが、まあ、本当にいいのかなと思いますね。どうですか、モチベーションの先生白さん。
はい、やっぱりそういう環境に行く、環境に行くことさえ決めちゃえばうまくいきますよね。
そうですね。
そのうまくいかない人ってやり方にばっかりこうフォーカスしていて、はい、その環境にフォーカスしてないなっていうふうに思うんですよね。
はいはいはい、
で環境って言ってもこう住む場所とかの方を見ちゃって、
うん、
それじゃ誰が集まっているかを見ていない。
はいはいはい。
っていう人はやっぱうまくいきませんし。それを見て動いてる人っていうのはうまくいきますよね。
そうですね。
うん、
なんか結局なんでじゃあ僕が早く成果を上げられたかって方法はもちろんあるんですよ。方法別にあるんですけど、どうすれば自分がやらざるを得ない環境になるからっていうのをすごい考えてシェアハウスしたりとか、あとコンサルの先生つけたりとか。あと、ちょっと高い、めちゃめちゃ高いんだけども、あるコミュニティに入ったりとか。
入ってみたりとか。
で、やらざるを得ない状況にして、基準値が上がって、やっぱ成果が上がったっていうのがあるんですよね。
うん、
まあそういう意味で、まあ、最初に言ったミラーニューロンです。モノマネ細胞ですね。その人の近くにいれば、勝手にモノマネしてってうまくいきますんで、一、
うん、
人でやってる限り自己流で PDCA 回せないんですよね。
はい。
改善されることがないので、まず史上最強の成功環境とは、まあ、とにかく、まあ、成果の出るコミュニティ、いい人たちがいるコミュニティに行って、そこでですね、仲良くなって、貢献して、何でもお願いできるような関係になるっていうのが一番早いと。
はい。
はい、いう形になります。
なります。はい。ちょっとね、概念の部分の中で少しまとめたいなと思うんですけれども、まず史上最強の成功環境の作り方というところなんですけれども、史上最強の成功環境とは、同じ方向の向いて走っている仲間を集める環境ということですよね。そしてそれを、まあ、いわゆる一般的にはマスターマインド、同じ方向に走る仲間っていう風に表現するんですけれども、そうすることによって刺激し合える仲間とミラーニューロン、うまくいってる人のモノマネ細胞が発達して、活動していくと。そして自分自身も勝手に行動できるようになってしまう。その刺激し合える仲間がいることによって。そして仲間と共にいることによって、結局のところ集客にもつながるし、結果うまくいくと。一番初めですね、初めゼロから始めた時っていうのは自分なんかに与えれるものはないんじゃないかとかっていうふうに不安になってしまうかもしれないんですけども、そんなことはないですと。例えば、このポッドキャストで聞いたファックスの送り方を教えてあげるとか、
はい、なるほど。
050番号の使い方を教えてあげるとか、
はいはい、
オフィスの作り方を教えてあげるとか、そういうですね、お金がなくっても与えれるものがあったりとか、まだ始まってなくっても持っているものっていうのがあるので、そういう貢献の気持ちで、いい人が集まる環境に行って、貢献して、そして与えてもらって、
はい、
環境が結局うまくいく行動を作っていくというところですね。はい。以上でよろしいでしょうか？
はい。完璧です。
ああ、ありがとうございます。はい。ではですね、ステージ11の1では、史上最強の成功環境の作り方をお伝えいたしました。そして次回はですね、11の2、史上最強の投資とはというところなんですけれども。
はい。
はい。
まあ、人に投資せよという話ですね。
人に投資せよ。
それが一番リターンかかってきますね。
はい。
はい。
そこのところをステージ11の2では、
はい、
じっくりと掘り下げていきたいなと思っております。はい。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。